FM 那覇より今日も生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。今日もいい天気ですね。もう夏がやってきますよ。暑いです。暑いといえばですね、私全然ちょっと話が全然違うんですけど、今日ね朝から感動する話があって、昨日の夜実は右手の人差し指やけどしたんですよ。ね、熱い鍋、それ熱いですけど、鍋を温めてて、そのね沸騰させすぎてたんですけど、ちょっとパタパタして、何を思ったのか、沸騰してたこの鉄の鍋を片手でね、こう取っ手の部分持つ、ね、鍋なんですが、この取っ手の部分も鉄になっているので絶対熱いんですよ。もう沸騰させすぎているので。だけどちょっとバタバタしすぎて、パッて、あ、お湯沸いたからちょっとお湯注ごうと思って、パッてね片手で掴んだ瞬間、握ったらもうめちゃくちゃ熱くて、熱って思いながらも、人ってすごいですよね。熱いんだけどパッて離せないんですよ。きっと沸騰しているお湯だから、こうなんか思ったんでしょうね。これを手離したらもっと危ないと思っているのか、熱いって思いながらもそのまま持って、 1秒ぐらい持ったかな、そのまますぐポンってコンロにポンって置いて、熱い熱いってやったんですけど、もう握りしめてるもんだから人差し指が真っ赤になってて、もう本当にやけどしたんですよ。ですぐ冷水にずっと5分ぐらい冷やしてたんですけど、もうそれでもやっぱり痛くてヒリヒリして、でその後氷でずっと本当に10分15分ずっと冷やしてるんですが、それでも氷を外すとやっぱり痛いしヒリヒリしてるし、もう見てわかるぐらいぷっくりとちょっとね白くもう膨れ上がってるんですよ。しかも部分的にですよ、人差し指のこのね第一関節の部分とちょっとこう第二関節の部分にプツプツと、あーもう絶対明日これもう水ぶくれできちゃうとか、あーもう久しぶりにやけどした、もうどうしよう明日から痛いんだまたとか思いながら、私ね夜のスキンケア、お肌に塗るスキンケアをバー油を使うんですね、化粧水とか乳液も使うんですけど、バー油を肌に塗って使っているので、そういえばバー油ってもともとはやけどに、塗っていた、まあ、万能薬として使われていたものってそういえば言っていたなと思って、試しにバー油塗ってみようと思ってバー油を塗ったんですよ。塗った瞬間めっちゃヒリヒリして余計赤くなって痛いって思うぐらい、あれこれ効いてるの、それとも悪化するの、どっちってその時思ったんだけど、もう塗っちゃったし、まあいいや、きっと良くなることを信じて明日ちょっと様子見ようって思ってたんですね。そして今日の朝パッて見ると綺麗に、あ、綺麗じゃないな、まだぷっくり腫れてはいるんですけど、でも思った以上に良くなってる。普通次の日ってもうぷっくりして、もう絶対この水ぶくれができるようなのブヨブヨした硬い部分あるじゃないですか、それがないんですよ。わかるかな、わかんないですよね絶対。もうね予想以上に万能薬だなと思う、このバー油すごい効いてる、びっくりしました、めっちゃ感動してます今ってぐらいちょっとね良かったです。もしですよ、もし火傷して、あ、バー油って言ってたなって思う方、一度試してみてください。私も本当にびっくりするぐらいの、この、治りに、ちょっと感動してます、朝から。でも、火傷気をつけてくださいね。はい。バタバタするとね、ちょっとなんかこういうところって時にね、あって思う時あると思うので、そういう時、ちょっと急がず、気をつけて、私みたいに火傷しないように気をつけてください。 それでは今週も、様々な情報をお届けしますので、お時間までお付き合いください。バー油いいですよ、バー油まだ言うって本当に感動したんですよ、バー油やけどに本当にいいなと思いました。今日はですね、最近またあったお話ちょっとしたいなと思いますが、これはね、ある女性のこの会社であったお話なんですけれど、この女性が働いている会社では障害児を、発達障害とかを関係なく、雇用している会社なんですけれど、発達障害また身体障害、目が不自由な方とか耳が不自由な方、身体に不自由な方も、お仕事を、まあ、雇われている会社なんですけれど、そこに一緒に働いている方で、障害を持っている方がいるらしくて、でその方のお話の中で、まあこの方は健常者ですよ、バリバリ仕事もできる方なんですけれど、その方はよくこう上司にお願い事をされたりする一つの中にお茶組をお願いされることがあるんですって。でそのお茶組をしているお仕事を、まあね、頼まれ事もするんですけど、たまたまこの上司がこの障害を発達障害を持っている方にお茶組を同じようにお願いしたらしいんですよ。でこの方は普段いつも私にお願い事されていることをまた別の方にされていたから、あれ今日はどうしたのかなと思いながらも、あの方にお願いしてるけど大丈夫かなってちょっと不安になったらしいんですよ。お茶を組むというかお茶をね出す、ことなんですけれど、やっぱり障害を抱えているということを把握しているし、ちょっとこう人とのコミュニケーションも苦手な方っていうのも分かるので、大丈夫かなって正直思ったっていう話をされていて、でこの方もお願い事をされた方も、お茶をまあね普通にお茶を準備して、それをこの席の場にお茶をこう配っているという様子を見て、あすごいって私思ったんですって話してたんですよ。一度もお茶をこう出す様子を見たこともなければ、お茶を出すことできるんだと思ってびっくりしました。この方すごいパソコンが上手な方で得意な方なんですよ。でもパソコン以外にもできることってあったんだと思ってびっくりしましたっていうお話を聞いたんですね。私がこの話を聞いて、まあ一番に思ったことで、まあ自然にね、誰でもやっぱり障害を抱えているっていうだけでできないことがたくさんあるんだろうなって私もきっと思うだろうし、この方も素直にそれをずっと思ってたらしいので、お茶を組むっていう簡単なねことなんですけれども、それができてるんだっていう発見と、あできるんだっていうびっくりなことがあったということで、まあ、この方がね上司になんで私にいつもお願いしてることをこの方に今日はお願いしたのって聞いたらしいんですよ。そしたらやっぱりこう障害を持っている方たちを雇用している会社でもあるので、その人材育成をこの上司は行っていることも一つのこの上司のお仕事の中にあるので、まずはできるできない関係なくさせてみようって私は素直に思ったので、まずさせてみましたよって言ってたんですよ。そしたらこの上司も、あすごいなって、あ全然お茶組できるんだなっていうことは分かったので、これからはこの方にそのお仕事もお願いできるなって思ったからさせてよかったよって言われたよって言ってたんですね。でいつもお茶組をするこのお話をされていた方も、あそれね私も思いましたと、できないことばかりを私たち考えていたけど案外させていなかっただけでできることって意外に多いかもしれないので、いろいろなことを、まあ、無理なくですよ、まずさせてみて、その中でできないことは私たちがこう、 助けてあげるではないですし、教えてあげるでもいいですし、そういうことをすることっていいかもしれませんねってこの上司の方と話し合ったんですよっていうお話を聞いて、すごいなという、すごいなって何ですかね、上から目線で言ってるわけじゃないですよ、いろんな発見ができるこの環境っていうのがすごいなって私も素直に思いました。私も三男くんを育てている中で、これできないだろうとか、勝手にねこれはまだ早いんじゃないかなって思うことって本当にいっぱいあるんですよ。でもその中でこっち側が勝手にできないんじゃないかなって決めつけていたりで、わからないんじゃないかなって、いやいやこれはねまだまだ年齢的にも早いからまだこれはって思うことって本当にたくさん生活している中であるんですが、このお話も聞いた中で私ももっと三男くんにさせてみようって思うことだったり、三男くんがやってみようって思うことを、まあ、見守ってみようっていうのは改めて思いました。できないって思っているのはここだけで、本当にね秘めてるものってきっと子供たちにはあるんじゃないかなっていうのを気づかされたお話でしたね。で、まあ、障害関係なくですよ、子育てしている中で絶対ね親って年齢に応じてこれはまだこの子には早いんじゃないかなとかで、いやいやこれはねまだ親の手助けが必要だから一緒にやってみようっていう、その気持ちも一緒にねやってみるのも大事ですけど、子供がやってみようって思うこと、それをね見届けるのって本当にね親としては一番大事なことなんじゃないかなっていうのも思います。よく言う言われていることで、親っていう漢字ってあるじゃないですか。その漢字って木の上に立つっていう漢字がね左の方にありますが、木の上に立って見るって書いて親っていう漢字がある、じゃないですか。これをね私言われた時に、親っていうのは本当に子供のやることを見届ける、見守る、それが本当に子育ての中で一番難しいことだと思うけど、でも一番、子供を信じて、させてみる一番の親の役目だと思いますよって言われた時に、まあ、このお話も聞いて改めてねこの字を、思い返しました。立って、もう木の上で立ってみるって本当に見守るじゃないですか。あってあって危ない時にあってこうね手を差し伸べたくなるんですよ、親っていうのは。待ってって、だって答えは分かるから、これやっちゃったらこうなるよって分かるから、あって差し伸べたくなるんだけど、そうしたら子供の成長を妨げるわけですし、やっぱり何でも経験して子供って成長していくわけなので、まあ痛いことも、私のやけどではないですけど痛いこともで、失敗することも、それもやっぱり経験を踏んで、何でも身につくわけで、また失敗しなくてもそこからできたことのこの喜びを、得ることだって、親の助けを、やらないでも子供一人でできたんだっていうこの達成感にまた大きくつながるわけですし、だから親の役目はね、私は見守ることも本当に大事なんだなって、私も心がけようって改めて思いました。できないこと、それはねこの親とか周りが思っていることであって、案外秘めてるものあると思いますよ。ぜひね、させてみること、経験させてあげるということ、それを周りの方も、一度まあこう一歩引いた形でね、見守る形で、させてみてはどうかなと思いました。ウーマクー戦隊三男レンジャー、このコーナーは知的障害重度と診断された7歳になる小学校2年生の息子三男くんの出来事、あった出来事のお話です。ここね何週間もねウーマクー戦隊言えなかったので、ちょっと今テンション上がりました。ウーマクー戦隊って言えたことがねちょっと嬉しかった 三男くんね、最近は本当にできることが増えてきました。中でもね、できたこともなんですけど、遊びの面がすごく、幅が広くなった気がしまして、さ、今までは三男くんの遊びというのがもう戦隊ごっこだったんですよ。戦隊もの大好き、なんとかレンジャーってあるじゃないですか。その戦隊ものを見るのが好きで、それで遊ぶのが好きで、もうなりきってごっこ遊びをするのが好きだったんですけれど、その中に、増えたことが別のごっこ遊びとして買い物ごっこだったりで、人形ごっこ遊びだったり、まあごっこ遊びが増えたんですね。2年生がごっこ遊びってなかなかやらないですけど、知能的にはまだ3歳レベルなので、言われたら分かりません。3歳の子ってごっこ遊びってすごく楽しくね、やっているじゃないですか。それをね、三男くんもやっとで、おこのレベルに来たかって思うぐらいの、この戦隊もの以外でいろんなもののごっこ遊びっていうものが増えてきたなって思いました。お母さんお母さん、お買い物しようって、お母さん遊ぼう遊ぼうって言いながら、お母さんははいって言って、三男くんがねレジ役するんですよ。何を食べますかって言ったら、これねマックなんですね。ポテトがいいですか、ハンバーグがいいですかって聞くんですよ。で、じゃあ私がポテトとアイスとシェイクください、 OK です、ポテトとアイスとシェイクです、100円ですって言って、はいどうぞ、ありがとうございましたっていう、このごっこ遊び、これはね今までにない遊びなので、私も新鮮でしたし、あ、本当にこういう風に本当にゆっくりで小さな小さなことですけど、すごく成長してきたなって思いました。あとは最近また可愛いなって思ったのが、よくこう、3歳4歳の子たちが乗る、なんだろう、三輪車ではなくてこう車、こう足でねこう蹴って乗る車あるじゃないですか、小さい子供が乗る、それを乗るこの座るところに蓋があって、なんか入れるところってあるじゃないですか、座るところに、そこにねこの蓋を開けて、そこになんとかレンジャー、仮面ライダーとかいろんなレンジャーもんの人形を入れてるんですよ。それで閉めてそこに乗って行ってきますって行くんですよ。この光景見てもね、私保育士やってたので、この光景本当にもう 2,3 歳児がやってる遊びなんですよ。あ、ここもやれるようになったんだっていう、今までにないんですよ。自分の宝物を自分の好きなもののこの隠し場所に入れて遊ぶっていう、でまたちょっと移動した時に開けて、この人形を出して、ここで人形のごっこ遊びして、でまたこの中に収めて、また色移動してっていうこれもね今までにない遊びだったので、本当にね小さいですけど成長してきたなって思います。ごっこ遊びも本当に日々いろんなごっこ遊び、買い物ごっこもですし、戦いごっこももちろんしますよ。昨日もやりました。お母さん、おかすごい、お母さんゾンビねって言われたんです。お母さんはゾンビで、自分は、何だったかな、坊主、仮面ライダーウォーズとかになりきってるので、はい、お母さんガオーってしてねって言いながら35歳ガオーってやってますって言いながらね、ごっこ遊びも楽しんでいます。さあ久しぶりに歌をお届けしたいなと思います。もう最近ね全然歌もかけれなかったので、今日はこの曲をお届けしたいと思います。HY のトゥータン。 今日は HY のトゥータンをお届けしました。私が高校生かな、中学生、高校生かなの時にね、よく聞いていました。今日の暑い、この夏のね、夏みたいなこの暑い日に、やっぱりね、HY の曲って元気が出ますよね。お届けしたのは HY のトゥータンでした。まあ、子供たち障害も持っている子持っていない子もですね、親としてはやっぱり何か手助けをしたくなるようなそういう状況があったり、また親だからこそね、これはまだできないよ早いよって思う部分もあるかと思いますが、それでもやっぱり見守れる、子供たちを信じてさせてみる、危ないこともあるかもしれないけどそれも経験の一つとして見守れるようなね、まあ私もそういう親を目指して、私もまだまだですが頑張りたいなと思いました。シャイニーレインボー沖縄では2月5月8月11月の第3木曜日に、親同士が美味しいコーヒーを飲んでくつろぎながら情報交換ができる場所としてユンタク時間、開催しています。今回は5月ですね、5月の第3木曜日予定になっています。お時間とかまた詳細決まりましたら、紹介したいと思います。そしてメッセージ募集しています。どうぞ番組の感想や質問、そしてあなたの子育て話、何でも、お聞かせください。メールアドレスは 780@fmnaha.jp、または私の Facebook ページからも直接メール受け付けています。白間光、検索してみてください。メッセージお待ちしています。私事なんですけどね、今週沖縄国際映画祭あるじゃないですか。その21日この那覇のね、天ブス前で行われるレッドカーペットにね、歩かせてもらえることになったんです。イエーイ私のね、今までの、まあ、ちょっとした夢でもあったんですけど、まあ、大きななんかこう映画とかに出るわけじゃないですよ全然そういうのじゃないんですけど、こう、まあ、広告として、一つのね、まあ、歩けるようなこのかん、ことがあったので、出ないというお話があったので、ああぜひ歩かせてくださいということで歩くことになりました。めっちゃ嬉しいです。やっぱりね、あんなにね、ほら、たくさんの有名人の、本当にもう県外から来るたくさんの有名人たちが歩くあのレッドカーペットをね、一緒に歩けるというのは本当に嬉しいことなので、たくさん、満喫して、そしていっぱいいっぱいね、楽しんでいきたいなと思います。ぜひお時間ある方、21日12時から、那覇の天仏館前、この国際通りですね、あるのでぜひ見に来てください。それでは今週もありがとうございました。また来週10時30分お会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。バイバーイ。